数年前のある日突然、我が家の洗濯機が壊れてしまいました。すぐに家電量販店に行き、新しいものを頼んだのですが、届くのは2週間後と言われてしまいました。ところが、その2週間後に届くと言われた日が、どうしても私の都合が悪くて、結局新しい洗濯機が届くのに3週間もかかることになりました。でとても不便な生活だったのですが、幸い静岡教会のすぐ近くにコインランドリーがあるので、数週間コインランドリーのお世話になりました。でその時に気づかされたことがあります。ちょっと大げさに聞こえるのかもしれませんけれども、生きるというのは汚れるということなのだということに気づかされました。で息子の体操服や靴下は砂まみれになって帰ってきます。運動場で走り回っているわけではない私や夫のワイシャツの襟や袖も結構汚れています。でもう一日我慢して着てとはなかなか言えませんでした。今は洗剤も進化しているので日頃鈍感になっていたのかもしれませんが、人が生きるということは内側からも外側からも汚れることなのだと改めて感じたことでした。で今日の聖書を読んだ時にですね、イエス様や弟子たちの服はどんな風になっていたんだろうと思ったのです。でマルコによる福音書をもう一回初めから読み返してみました。でイエス様は神の国を述べ伝え始めてから家に帰った形跡がありません。で一度だけ家におられると記される箇所があるのですが、それはイエス様の実家ではないようです。母親のマリアや兄弟たちがイエス様を家に連れ戻そうとやってきたということがあったぐらいですから、全く家に戻っていなかったのだと思います。おそらく着替えを持って出かけているということも考えにくい。そうやって福音宣教のために方々を歩き回られたイエス様です。服が汚れないわけはありません。ある時は弟子たちを休ませるために人里離れたところに行きましたが、そこにも結局押し寄せてきた人々があって、福音を語り癒しを行い憐れみの働きを続けています。服を洗うどころか休む暇すらない状態です。でそんな中、船に乗り束の間の睡眠をイエス様はとっていましたが、嵐となり恐怖におののく弟子たちに起こされて嵐を沈めています。多分船の中でイエス様の服はびしょ濡れだったはずです。でここに至るまでのイエス様の歩みを振り返って想像するに、みんなに愛と憐れみを示し福音を伝え続けたその服は何日も何日も洗濯ができないままだったと思います。言い換えればイエス様の服の汚れは人々を救うために共に歩まれた証でした。イエス様に召されずっと従ってきた弟子たちも同じです。弟子となった日からずっと行動を共にしてきたのですから、彼らの服もきっと内側から外側からあらゆる汚れにまみれていたのです。それが彼らの日常、それが当たり前だったと思います。だからこそペトロ、ヤコブ、ヨハネにとって今日の御言葉の示すイエス様のお姿とそこで起こった出来事は忘れられないものとなったのだと思います。今日の御言葉は惨状の変貌と呼ばれる出来事です。一人子のイエス様を私たちのために世に送ってくださった神様の御心が不思議な形で表されています。イエス様の姿が変わって服が輝いたり、とっくに天に召されているはずの旧約聖書のモーセとエリアが現れたり、突然雲がムクムクと湧いて、これは私の愛する子、これに聞けという天の神様の声が響いたり、これらの現実離れしているような様子、まるで幻想のような姿は聖書を読むだけで印象深いものがあります。それこそ自分たちと同じように汚れまみれになっている姿が変わり、服が白く輝いたイエス様の姿に弟子たちはまず驚いたのだと思います。聖書を見てください。そこには服は真っ白に輝き この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったと書いてあります。晒し職人というのは聖書の中でここにしか出てこない言葉です。詳しいことは分かりません。ただもともとのその言葉の意味を調べると、洗濯や衣服を白くする人、布を白くする職人と記されています。現代でいうところのクリーニング屋さん、戸農家さんは晒し職人です。でですね、そう思って、あ、そういえばそうだったなと思ったのですが、以前霊天用のガウンとストール、あの牧師が着るガウンとストールをクリーニングにお願いしたのです。で、私何も言わなかったのですが、その白いストールに生産式の最中にブドウ液をこぼしてシミになっていたのです。ちっちゃく。で、果汁の中でもブドウというのはなかなか落としにくいですよね。で、落ちなくても仕方ないと私は覚悟していたのですが、帰ってきたストールは真っ白でした。綺麗になっていてとても感激したのを思い出しました。晒し職人の腕だと思います。で、想像するに昔は衣服を真っ白にするということは今以上に大変だったと思います。そうやってまっすぐに真っ白に洗い上げられた布を衣服にするというのは手がかかる分とても贅沢なことだったのだと思います。またそういう技術を持っている職人も一目置かれたのではないかと思います。弟子たちはさっきまで自分たちと同じように汚れていたイエス様の服がどんな晒し職人の腕を持ってしても実現できないほど真っ白に輝き放つ、真っ白に輝く、そうやって輝きを放つのを見たというのです。で、内側から出てくる汚れ、外側から来る汚れ、これは弟子たちも私たちも世を生きる人すべてが経験する悩みの種です。洋服の汚れならばある程度のものは優秀な洗剤や最新の洗濯機で落とせます。プロにお願いすれば頑固なブドウ果汁も跡形なくきれいになります。けれど現実問題として私たちの悩みの種となっている内側から外側からの汚れというのはもっと深刻です。相手を軽んじたり無視したりするような振る舞いや発言による信頼関係の崩壊は国レベルの問題ではなく、私たちの社会や家族間、友人との間、時には教会の中でさえ他人事ではなく起こってきます。もちろんそんなことは良くないと分かっていながらも、でも現実にはお互いに汚し合っているのです。また同時にそうした自分の思いを中心とする振る舞いや発言による信頼関係の崩壊が神様との間にもある。日頃から洗濯する間もなく汚れた服のまま過ごしていたために、イエス様の服や自分たちの服の汚れに疎くなっていた弟子たちのように、他者との関係や神様との関係において生じている汚れ、罪に気づけない疎さ、こういうものを私たちは持っているのだろうと思います。神様を大切にできず、神様から与えられる関わりや事柄を大切に受け止められない、内側から出てくる汚れで相手を汚し、自分も汚れながら生きている者たちに、神様はイエス様の服の輝き、そのお姿の変化を見せてくださるのです。自分自身の汚れに対する鈍さに気づかせるために、あるいは白さを知っていたとしても、それは地上の白さでしかないことに気づかせるために、天の神様の輝きをそこに表してくださっているのです。それこそこの世のどんな技術、知恵、お金を集めてもかなわない天の白さと言われているのは、私たちの汚れ、罪の問題はどんなに尊い世の事柄でも解決はできないよということを示しているのだと思います。確かにそうなのです。お金で型をつけるという言い方がありますが、確かにお金で事柄は片付くかもしれませんが、気持ちは晴れません。 お金には罪を解決する力はないからです。あるいは、いろいろな名言や、それに基づく考え方や生き方をする人たちに教えられ、良い生き方の参考になるということもあると思います。けれど、人が罪人である以上、偽善ははびこります。たとえその人たちが本当にいい人であったとしても、本人たちの心には偽善ではないかとの不安はついて回っていると思います。やはり、どんなお金に恵まれていても、良い考えの人たちに恵まれていても、それに頼っていたら私たちは救われません。私たちを救うのは、神様が私たちのために与えてくださったイエス・キリストなのです。だから神様は、これは私の愛する子、これに聞けとおっしゃるのです。これというのはイエス様です。神様は、ご自分の愛する一人子、イエス様を指し示して、イエス様に聞くようにと命じているのです。で、命じるというと、なんだか威張っているように受け取られることもありますが、そうではありません。仮にですね、木々の茂みの前に、この先危険、入るな、という書いた看板があったら、皆さんはそれをどう受け取るでしょうか。蛇が出てくるからなのか、熊が出てくるからなのか、あるいは崖があるからなのか。とにかくそこから入ったら危ない。命に関わるから入るなと書いてくれてあると受け取ると思います。その看板を見て、入るななんて上から目線で命令して何を威張っているんだと、そう思う人はいないと思います。仮に思ったとして、それで入っていけば今の時代は自己責任だと言われて非難されるに違いありません。神様がこれに聞けと命じているのは、これ以外に聞くな。本当に救われたいのなら、救い主であるイエス様以外に聞くなと言っているのです。私たちを愛する神様の御心、救おうとなさる神様の心を少しも間違わず、自分の都合で曲げず、まっすぐに届けてくださるのは、神様の御子であるイエス様だけだからです。この世のどんなものでもない、天から世に来てくださったイエス様だけなのです。で、一年に一度、静岡教会で持たれるある集会で、静岡県内の牧師たちが集まってくる会があります。この2年はできないでいるのですけれども、そういう会が今まであったのです。で、皆さん静岡教会へ車で行くとき、行かれたことのある方はわかると思うのですけれども、お堀から安西方面に向かって最初の信号を左に曲がっていただくと静岡教会の前の通りに出るのです。でも、初めて静岡県に赴任した牧師先生たちは、行き方がわからないので、車のナビを使って来るのです。で、どのナビもそうというわけじゃないのですが、結構多くのカーナビが静岡教会の前に入る信号を左に曲がるように指示しないで、もう一つ先の信号を曲がって、英和の体育館と静岡教会の間の道を入るように指示するのです。で、あそこまっすぐ行くと左手にすぐ静岡教会見えてくる。でも左曲が、それで左に曲がると一方通行逆走するので本当はいけないんですよね。でもナビがこう来て、ここに教会があって一方通行で入れないって分かってるけれども、すぐそこに教会があるので無視して入ってくる先生もいるんですよ。で、時々警察の人が見てることがあるので慌てて出て行って、ここ一方通行なので、あの免許減点されて罰金になるかもしれないので、こうやって回ってきてくださいって心配して行くのに、大抵ね、笑ってごまかして耳を傾けてくれません。で、見つかれば罰金かもしれないのに、知っていて自己責任ですよと突き放すのも簡単なのですが、でも一応そうやって伝えるのです。で、世の中にも確かにいい教えがたくさんあって、いい人もたくさんいます。そこに真理に似たものを感じることもある。それに頼って生きるのもいいじゃないと思う人もいるかもしれない。でも神様はこれに聞けとおっしゃっている。イエス様に聞いていけと言っているのです。イエス様以外に救いはないからです。 それで他のところに行って、他の人たちの言葉を聞いていいのであれば、神様がわざわざ罪の汚れを清めるために、大切な一人子を罪の贖いのために送るでしょうか。もしそれで私たちが聞き従わず滅んでしまったとしたら、神様は自己責任だと冷たく言い放つのでしょうか。これに聞けと命じるのは、命じないまま自己責任に委ねて私たちが滅ぶのと、どちらが大事かということを知ってほしいからです。神様は自己責任だと非難することなく、私があなたたちを作ったのだから、私があなたたちの救いに責任を持つ、そういう思いでイエス様を送ってくださったのです。平然と笑ってごまかすか、聞かないふりをして滅んでもらったら、神様がつらい思いをするからです。だから、私たちの誠の救いに、私たちを誠の救いに導く神様の言葉を語ってくださるイエス様、その救いを遂げてくださるイエス様に聞け、イエス様以外に聞くなと言ってくださっているのです。この時ここに現れたエリアやモーセは、旧約の代表、聖書の代表だと言われます。それと同時に彼らは、それぞれ神様に導かれて山に登り、そこで神様の言葉を聞いた人々でもあります。その彼らが、イエス様から神様の言葉を聞き、その後弟子たちに、私たちに、これは私の愛する子、これに聞けと命じるのです。天からしかもたらされない白く輝く服を私たちに着せるためです。聖書の最後、黙示録にも何度も真っ白な衣というのが出てきます。それは主の救いに預かった者たちが身につけている衣、私たちが神様によって着せていただいている衣です。この惨状の変貌は現実離れしたものでも幻想でもありません。マルコによる福音書は時について滅多に記さないのですが、この惨状の変貌については6日の後の出来事だったと記しています。6日の後というのは1週間後ということです。1週間前何があったのか、この福音書の流れで言うと、ペテロがイエス様は救い主だと信仰告白したのが1週間前なのです。つまり、主への信仰告白がなされる日、そして生活の場から山に登り、真っ白い衣を着よと主の救いの御声を聞く、どちらも主の日の出来事だということです。8節にあるように、ただイエスだけが彼らと一緒におられた、こう言われる恵みを私たちが受け取る日、それが主の日なのです。天の神様は、この恵みを示すために、今日私たちを礼拝に招いてくださいました。イエス様の姿が変わったように、私たちに真っ白い救いの衣を着せ、神の子として変えてくださるのは神様です。その神様の声を私たちに届けてくださるイエス様の声を聞かないで、私たちはどこに行くのでしょう。私たちの愛する人々をどうしてそのまま放っておいていいでしょうか。イエス様が弟子たちを連れて山に登ってくださったように、イエス様と共にその方々と山に登るのです。私たちの愛する者とを連れて一緒にこの山に登り、主の御声を聞き、神の子として受け止められた者として、日々その似姿に近づけるよう変えていただくその神様のもとに身を寄せて歩んでいくのです。それが私たち、教会に連ならせていただいた者たち一人一人の使命です。山から降りて、共に歩む人々に目を見開き、その人々にも真っ白き衣を着せたいと願っておられる主の御心を見ながら、次の日曜日に向けてまた備えて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日この礼拝に私たちを招いてくださり、ありがとうございます。市民も、 汚れも大きい私たちに、あなたは天の輝きを放つ救いの衣を着せてくださっています。そのことを礼拝の場で確かめてくださり、また主が私たちと共にいてくださる恵みを表してくださいます。どうぞこれからも私たちのために世に来てくださった御子の言葉を聞き、この方に従って歩んでいくことができますように、一人一人の一週間の旅路をあなたが祝してくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。